皆さんおはようございます。はい、今日も大変良い天気となりまして、先週は、ビーチパーティーと2週間ぶりの朝礼拝ここで持つことができますんですけども、先週ですね、23年間ビーチパーティーやってきてですね、ロブはワンポイントメッセージの時に2回雨が降りましたと、まあ、言いましたわけなんですけども、正確に言うと、前回は2009年、4年前ですね。6月の21日。前の晩から雨が降っていてですね。予報では、まあ、曇りという予報だったんですけども、その頃、朝の礼拝はバイブルハウスでやってたんですが、朝の礼拝やってる最中ずっと雨が降っていました。ザザ降りで。でも、まあ、ビーチパーティーは昼からなんで、その時点でも全然中止という頭はなかったわけですね。そして実際に、昼、そこに向かって行って、まだ雨降ってました。車、ワイパー回しながら行ったわけなんですけども、そこ着いて、しばらく待機して、そうしてるうちに明るくなってきてですね、雨が止んだと。そして、さあ、ランチにしましょうという、そういう展開になったわけですね。そして、洗礼式の時はもうカンカン照りで、もうみんな顔焼けてですね、そんな経験がありました。ちなみにその時に洗礼を受けたのが信太郎さんと永原さんですね。それが4年前のことで。ですので、途中で雨が降ってきてっていう形になったのは23年のうちで初めてということなわけですね。で、それまでずっとビジパーティーしましょう。野外ですから、もし雨の場合はというような、そういう対策をしてたわけなんですけども、もうする必要ないなというふうになってきてですね。で、今回も特に考えていませんでした。ほとんど。で、もう天気予報を見ていくとですね、ずっと晴れたのに週末が曇り、後雨というふうにね、土日がそうなってたんですね。そういう予報を見ながら、でも、きっと大丈夫やで、と。という、そういうなんかこうね、楽観的な気持ちというか、あったわけなんですけども、そして土曜日になった時に同じようにこんないい天気だったんですね。ほら、見てみーとかね。完全に予報は外れかけているという、そんな気持ちになってきました。だから日曜日、OK。でも、まだ予報は雨って。で、60% やで、で、前の晩に中間メールが来てですね。どうするとかね。メールが来たわけなんですけども。その時にね、はたとこう、以前は、まあ、対策してたよな。何時までに雨やったら、誰それに電話して確認するとか、そんなこともあったよな、とかで。で、何かこう、今回はちょっとこう、しておく必要があったかな、と。もうその時点でもう9時か10時やったかな。で、その時にですね、一つの言葉が与えられたのは、謙遜っていう気持ちになってきた。で、謙遜。今日はこの謙遜については、ロブが詳しく、夕方話してくれると思いますけども、その時に、まあ、過去そういうね、4年前は途中で、まあ、雨が上がったという経験もあったので、じゃどうしたらいいかなと。エリアは祈ったら3年間雨が降らなかったって、そういう信仰に立つべきだっていうこともあまりこう、ね、気持ちにならなかった。3年間雨降らなかったら困るとかね。そんな気持ちになったんですよ。で、その時に、返信したのがですね、4つのオプションというかですね。1、朝から雨の場合は現地で上がるまで待つ。これ4年前のパターンですね。2、曇天の場合は夕方まで持つように祈る。ちょっと希望的な観測。3番、低気圧と前線が西日本に近づかないように祈る。これはまあちょっとエリアに近いような信仰による基づく祈りかな。4番目、なるがまま。なるがままはちょっと無責任かなと思ったんで、怒らなかったんですけども。まあ、その、なるがままというのは、実際は謙遜というね、気持ちからですね、神様どのように導かれるかというのを見てみたいなと。たとえ濡れようが、神様最善のものを何かこう、備えてくれるんじゃないかなとか。だから何も対策しないのかっていうことになってくるんですけども。まあ、実際に、11時半ぐらいまでは曇りだったんですね。で、このまま 持つかなと、持ってほしいなというのが、まあ、2番のコースかなと思ってたんですけども。だそれまでに、気持ちは、まあ、そういう気持ちだったんで、まあ、できるときにキャッチボールしとこうかというね。本格的にキャッチボールしたりなんかしてですね。個人的には楽しめてたんですけども、ポツポツとやってまいりました。11時半ぐらいに。で、あちらこちらでね、まあ、傘を持って、ね、僕も車の中から、こういう時のための傘を持って、神様に期待しながら傘を持っていってたというのも一つの問題かもわかりませんけども。こういう時にこそ、させる傘がある。やっと、この時が来たという、侍の傘を持ってたんです。今日はあの礼拝に持ってきてこれですというのはちょっとあまりにもはばかられたので、まあビーチパーティーだからさせるというその傘だったんですけども、電車の中持っていく勇気はなかったんですけど、持っていくとやばい人になってしまうと思ったんで、まあそういう傘をさしてですね、まあ雨を楽しむというか、それ見てマイケルがその傘が欲しいと言い出してですね、どこ行ったら買えるんやとかね、そんな会話になったりなんかしたんですけども、まあ一応予定はしてたんですね。まあ、フラも最初にオープニングでとかね。で順番にちょっと開けてとかね。そういうのもあったんですけども、雨の中でこう見るフラというのも趣があっていいなとかね。思ったんですけどね。そして、まあ、ランチ、とりあえず食べましょうと。感謝して食べましょうってね。傘差しながら食べたんですね。初めての経験ですね、これもね。で、そうしてうちに、浜ちゃんがですね、もう早く閉じた方がいいんちゃうかなと僕ら思ってたんですね。あ、もう機材も濡れるし、でせっかくの高峰の A ギターも濡れてほしいと思いながらしたときに、浜ちゃんが賛美せずには帰れませんとか言って、半分維持かなと思ったんですよ。維持なかったです。で雨で濡れるのも厭わずにですね、一曲 Only God Like You 賛美してですね、もう終わりかなと思ったらもう一曲賛美しました。みんなこう傘を持ちながら賛美するときにだんだんとこう楽しくなってきて、みんなあの賛美やっぱり好きなんやなというね。雨の中でもどんなときでも賛美するときにだんだんこう楽しくなってきて、盛り上がってきて、主を楽しむということができるんだよなと。で私たちはあの今日はいい天気ですねというのは大抵の場合はあの晴れを指すわけなんですけども、そのときはいい天気やなと思ったんですね。雨でもいい天気、雨の中でも主を楽しむというのはいいことだなと。プラス、その、予報を別に聞いていたとは思わないんですけども、今回の、まあ、パーティーはですね、本格的ないろんな取り組みというのはあまりしてなかったというかね、シンプルになっていた。以前は、ゴスペルやります、みたいなね、キーボードも出して、ドラムもセットしてっていう時だったんですけども、今回はなぜかそういう予定があまり立てられていなかったと。で、まあ、みんな年いったんかなとか思ったんですけども、そうでもなくって、あまり、こうね、まあ、なぜか入れ込んでいなかった部分があって、その分、シンプルにできててよかったねとかね、思ったんですね。で、あの、ボーイスカウトのモットーにですね、備えを常にと、英語で be prepared と、備えを常に、いつも準備していきましょうというのがあるんですけども、何が起こっても対処できるように、段取りしておきましょうというのがありますんですけども、まあ、今回こう23年の歴史の中で初めて雨があったというのは何かまた神様教えたいことがあるんじゃないかなと。で、まあ、最近はですね、あのフードバンクとかですね、そういう備えもするようになってきたわけなんですけども、ここに来て、まあ、実際にこういろんなこの状況、世界の状況を見たときに、そういう必要が出てくるよと。そういうことをスタッフミーティングで話してからスタートしたという経緯があるんですけども、その備えをするということを、今までは神様の祝福によって本当にいつ見てもですね、快晴であった、快晴、あの日記見た快晴であった、快晴であった、ね。4年前だけ曇りやったのに雨が降っている。でも、ランチの時には明るくなって晴れた、すごいと言ってね、そういう記述があったわけなんですけども、そういう時だけではなくて、これから一つこうステップというかターニングポイントじゃないかな、KBFもターニングポイント時が来たかなという気持ちがしたわけですね。 そして同じように、まあ私たちは予報を見ながらいろいろ対策をする。聖書にもその予言というものがあるわけですね。ペテロの第二の手紙の12章の、じゃあ1章の21節。第二ペテロ1章21節。なぜなら、予言は決して人間の意志によっても、よってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。予言についてここで語られています。旧約の予言の中には、イエス・キリストの誕生について108つの予言があると言われてますけども、いろんな箇所でイエス・キリストのことが語られてですね、何百年何千年前にそれを読んだ人たちが、救い主としてイエス・キリストが与えられるという予言を信じてですね、それに向かって歩んできたわけですね。そして今の私たちはその予言が成就したということを見ることができるわけですね。それは過去にされた予言がすでに成就したということを私見ることができる。で、他にもイスラエルの民がこうバラバラになりますよとかですね、また帰ってきて国を作りますよとかですね、で四大帝国、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマが起こりますよとか、この辺ことちょっと世界史で習ったと思うんですけども、聞いたことあると思いますけども、ですから聖書がそういうふうに国の起こり、そして滅びということにこう触れて、それが実際に歴史として見ることができる。非常に高校時代世界史に興味を持ったんですね。この部分で、この部分で非常に興味を持って、この部分だけではすごいいい席取れてですね、そこからさっきフランス革命だったらもうあかんってアウトになったんですね。ですから教法の改革の方に行ってですね、八代将軍吉宗の方に行ってしまったんですけども、聖書の予言が歴史すでに作られていって、そういうのを見ると非常に興味深いと思います。で、実際にそれが人の言葉ではなくて、神様が人を通して語られた言葉が実際に実現していくんですと。ですから予報は時々外れる時があるので、変にこう悩んでしまう時がありますね。最近かなり精度が高くなってきてですね、ある程度期待できるんですけども、時として自分の都合によっては外れないかなとか思ってしまう。外れる可能性があるので、でも外れない場合は、でも予言は 100% 外れませんと。そういう神様の言葉なんですよと。ですから予言というと、あらかじめの予言の方の未来を予言するとか、そういう意味に捉えがちな部分はありますけども、そういう未来のことだけではなくて、過去のことも現在のことも神様は語られていますと。で、その時間というものを私たちは現在、過去で未来という感覚を持ちますけども、神様にとってはもう常に現在というかね、時間の私たちの感覚概念というのはじゃなく外におりますので、神様はもう未来も現在も今同じものです。ですから、将来私たちが起こることであろうことっていうことを神様はもうすでにもうご存知というか予定しているというか、ですのでそのことを人に知らそうとするときには誰かの口を通して語ると。聖書に書かれている予言もありますけども、これから神様がまた誰かを通して語る予言というものもあると。それは単なる予言じゃなくて、神様の言葉を預かるという予言ということですね。ですから、申命記の18章21節22節ですね。予言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不存にもそれを語ったのである、彼を恐れてはならないと。こういう言葉もあります。その預言者が不存にもそれを語った。時として、世界は何年に滅びるとかね、そういうことを言うと人は非常に興味深いからそっちに行こうか走りがちなんですけども、 その年が来ても何も起こらなかったっていうのは事実あるわけですね。ノストラダムスとか大予言とか言いながらずっとね、2000年に向かって言ってたわけなんですけども、起こらなかった。聖書にはその終わりの時は誰もわからないの。天使もイエスキリストもわからない。天の父だけがわかるんですという御言葉あるのにもかかわらず、そういう日にちを言ってしまう、そういうのは不存なわけなんですね。ですからそういうことだけでなくて、実際にその身を見て判断するときに偽預言者というのも現れますという、そのことを覚えておく必要があると思います。ですからイエス様はマタイでこう言いましたね。マタイの24章4節、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょうと。イエス様ご自身がそのように言いました。惑わす人は単に惑わすだけじゃなくて、私がキリストです、そこまで言ってしまうと。それに近いような動きもありますね。私がメシアですよね、私がキリストです。その時点で私たちはもう怪しいってすぐ分かるんですけども、知らない人は、あ、キリスト教の一つのグループかなとかですね、思ってしまうんです。惑わされることがないようにしましょう。イエス様がもう2000年以上前にもうすでに語られています。ですから今そういう時が近づいているんですね。もうその時から確実に2000年は近づいていて、もう終わりの時に近いことは確実なんですね。ですからそういう人が現れてきますと。ですから世界情勢というのも私は気にしておく必要はあると思いますね。詳しいことが分からなくても、動きによってですね、エルサレムが囲まれてとかね、そういう時が来る、そういう動きがあるかも、そういうふうに見ておく必要があると。でも私たちはその予言をですね、聖書の予言も含めて、こう、おどろおどろしく考えるんじゃなくて、前回水曜日にデイビッドが予言について語ってくれました。予言とは、愛を私たちに、こう、神様が伝えるために、言葉として語られたものなんですよ、と。ですから、今現在でも神様は御言葉を通してですね、その神様の愛のメッセージを私たちに伝えてくださろうとしています、と。はい、次、お願いします。ここで、コリントですね、愛についてずっと語られています。ここは、結婚式、の時だけ読むんじゃなくて、本当にこれパウロが本当に最初に本当に大事だと思ったことをですね、一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。愛を追い求めなさい、一節も二節も同じのが映ってしまってます。これは何かの導きがあるところが、予言する者は徳を高め、進みをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。4節、異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めますとあります。予言すること、そのことを、大事にしましょうと。ですから予言者だけが、語るのではなくてですね、神様いろんな人を用いて神様の言葉を、考えを伝えようとされますよと。もう一度一節お願いします。愛を追い求めなさい、愛を追い求めなさい、愛を追いそして御霊の賜物、予言は御霊の賜物なんですね。予言することを熱心に求めましょうと。一人一人が神様の言葉を預かってそれを伝えることが予言で、ですので、メッセージもその一つの予言と思いますけども、じゃあ牧師だけがそれを予言するのか、そうじゃなくて、一人一人が祈りの中で、ディボーションの中で神様が語られたこと、自分に対して語られたことを、そのことによって自分自身何が起こったのか、そのことをまたシェアすること、それが、大事だと思いますね。そしてそれには神様の愛の裏打ちがあるということですね。ですから、予言とは何でしょうかって、デイビッドを使ったパワーポイントを 出してもらいましょう。 A、 予言の賜物とは神様が人々に伝えたいことを語る特別な能力なんですと。神様が人々に伝えたいことを語る、それが励ましの言葉の時もあればですね、ある意味また警告の時かも分かりませんけども、それは罰を当てるとかそういうものじゃなくて愛の言葉になるものなんですね。で、今ですね、その語ってくれたデイビッドはバンクーバーにいるわけなんですけども、8時間から、24、16時間かなが時差があるんですけども、またこのこの間語ってくれたそのメッセージをですね、日本人教会でもう一度語りたいということで、この一緒に作ったパワーポイントを送ってほしいと。このパワーポイントがあの海を渡ったわけなんですけども、これを語る、この今その予言ですね、予言というものに今何かしら語る必要があるんじゃないかなとお互いに感じたわけですね。で、なぜならばその教会の徳を高めるもんなんですよと。ですので、これが本当に励ましとなるものなんですですから。だから同時に語りましょうという、そのような気持ちになりましてですね、今、このテーマとして語らせてもらってるんですけども、B に行ってみましょう。予言とは語られた言葉は、励まし、慰め、力づけ、将来への希望ですと。予言というのは、私たちにとってその励まし、慰め、力づけ、そして将来の希望なんですと。聖書を開くときにいつも神様は私たちの最善、将来のベストを願っていらっしゃるということを見ることができますけど、読み方によっては何かいつもこう怒られているような気持ちになるかもわかりませんけど、その心の態度をですね、もう一度神様にこう委ねてですね、手放してですね、神様はどういう方なのかということを思い出してですね、そして神様が与えてくれるその御言葉、予言というのは自分に対しての励ましなんですよと。時としては慰め、力づけ、今だけではなくて、そして将来に向かっての希望を与えてくださいますということ。そして C ですね、神様の語られた言葉は希望、期待、命を与えて人々を立て上げますと。立て上げていくんですね。それは人と比べるのではなくて自分ですね、昨日よりも先週よりも去年よりも私は成長したって言える、そのことを喜びとしましょうと。人と比べるとストレスがたまるんですね。御言葉を通して自分自身がどのように立て上げられていったか、立て上げられていきたいかということを具体的に神様の前に、告白していきたいと思います。D ですね。で、予言は個人的な能力や知識、理解によるものではなく、神様の人々への配慮によるものなんですと。神様が伝えたいこと、それは一人一人の状況を一番ご存知なわけですので、これを今のあなたに、私に伝えたいという神様が働かれるわけですね。ですから、予言というのを自分自身に与えられたもの、語る力もありますけれども、それをまず先に受け取らないと、空っぽになってしまいますので、それによって受け取って満たしてもらって、そしてシェアするまでに満たされる必要があると思いますね。そしてその賜物をいただくためにルカの11章の13節読みました。賜物を求めましょうと。ルカの11章13節、読みますね。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうか。自分の子供には良いものを与えることを知っているわけですね、人々。でも、なおのことってあります。 天のお父さんが求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうかってイエス様は言われました。ですから賜物を大胆に求めていきましょうと。そしてそういう与えますよという約束を与えてくださったわけですから、 B、 自然に受けたと信じましょうと。先に感謝を捧げましょうと。与えてくださったことを感謝します。信仰によって神様からすべてのものを受ける、受ける、そしてそのことを信じ続ける。受けたとそこで先に感謝を捧げましょうと。そして C いきますか。与えられた賜物を練習し成長する。で、完全な賜物ではなくても良いんだと。で、不完全な賜物ゆえに自分自身や神様を恐れたりすることをし、そのことに、思いをフォーカスする必要はないんですよと。これはどういうことかというと、まだ自分が与えられた賜物、神様に与えてくださいって祈って与えられたものであろうと思っているものでも完全じゃない場合もあります。で、まあ、自分自身もよくまあ考えるわけなんですけどもですね、今こうして前に立って語るというまあ仕事使命が与えられたわけなんですけども、自分自身はもう語る賜物というのは、思ったわけでもなくてですね、考えたわけでもなくて、求めたわけでもなかった。でも流れによって語るそういう機会が与えられているという。ですから、あの、皆さんの協力もあると思うんですよね。もうやめてくれっていう声がまだ今のところないので今日も立てているわけなんですけども、まあ、ローブのメッセージ聞いたりですね、まあ、デイビッドのメッセージ聞いたりしたときにこう流れるような、まあ、白人もあるかも分かりませんけど、このアクションが足りなかったです。僕はあんまりないですね。ですから、このワイヤレスじゃなくてもいいんですね。まあ、それを聞いてるとみんなも楽しくなって、こう盛り上がるなぁ、そういうのも見たりなんかしたときにですね、それを比べてしまうとですね、まあ嫌になっちゃうときもあるんですね。こうね、ストレス、湧いてくる場合があります。ロイドもそうですね、あのフラハティ家はなんかこう、ほんわかしてですね、動きアクションがあって微妙な面白い動きがあって、聞いてる方もなんか盛り上がってくるというか、それはそれで素晴らしいものがあるなとかですね。で、まあ、ロブも教師としてですね、生徒の前で立ってもう25年30年以上語っているので、まあ、そういう部分でもまあ慣れてるんやろうなとかね。デイビッドに至ってはですね、もう博士になってしまった。もう学生の前ですね、語るというそういうのが仕事、もう25年やってますって彼も言ってましたですね。だから、それある意味その、まあ、経験というかそういうものを見てしまうとですね、自分がですね、自分はあの前立てて語るという仕事じゃなかったんですね。まあ、司会ぐらいはしてましたけどもね、メッセージを語る、そういう理論的にこう整然とわかりやすく語る、まあ、今その時あの訓練の時だと思っているので、皆さん協力したってほしいと思うんですけども、まあ、ある意味その今の状態だけを見てしまうとですね、もう勘弁してくださいというそういう気持ちになるかもわかりませんけども、自分がそう思うんですね。だからそういうふうに思わないようにしたいと思いますという告白でした。それとですね、まあ、イエス様は 人は関係ないねんと、あなた自身どうしたいか、あなたの使命に行きなさいってペトロにも言ったわけですね。ですから私たち一人一人がですね、人の賜物を見てですね、いいなとかですね、思わなくてもいいんですよと。あなたはあなたの目的、使命があって、神様は作られたわけなんですと。ですから、昨日よりも私は成長しましたっていいんですと、神様は言われました。そして、先ほどの D の、賜物の流れ、ってますかね。賜物の流れというかね、川に流れていくと、あの映像を見ましたね。流れに任せていくと、重荷とはならないという。まあ、精霊の流れというか、私たちが、神様との心が同じになればですね、同じ方向を向いていると、 どんどんと流れていくというか、ですから頑張ってやりましたとかですね、疲れたというのじゃなくて、気がついたらどんどんといい方向に向かって導かれていったという、そういう実感が、経験というかな、あると思います。皆さん自分で頑張ってしまうとなかなかうまくいかないとかですね、いつも信号の例えを言うんですけども、思ってしまうんですね。同じ目的地に行くのに、僕は2号線を使うんですけども、どこか分かりへんね。ある方は43号線を使うんですけども、まあこの間あったことです。田畑さん、同じ時間に出たのに5分も早く着いたっていう言葉を聞いたときに、まあ、A さんとしてね、A さんはいつも43号線通るんですよと。なんでか言うたら、2号線は信号が12個もあるからやって言うんですよとね。確かに聞いたことあるなと。12個もあるんや。だから、僕もそう思ったんですね。信号12個もあるんやったら、遠いやろうなと。でも、一つのことに気がついたのは、12個あっても、一斉に全部青になるんや。その時に、行ってしまうと、5分も早く着くって。彼はそのことを知らないとかね。ちょっと偉そうに言ってしまったんですけども。信号一個ずつ引っかかる可能性もあるんですけども、あるタイミングで、それは、ね、神様のタイミングの時には全てが青になっていく。神様のタイミングじゃない時は黄色になったりですね、黄色は突っ込め、赤も突っ込め、危ない。そういう人生は疲れます。ですので神様が一個ずつ青にしてくださるタイミングを待つというね、ここで待っていても次全部青になるんやっていう、そういう時を、まあ、神様の時として待つ必要があると思いますね。その時に精霊の流れに入っていくと、精霊に協力していくことができるんですよと。どんどんと良い展開になっていくということですね。そしていいですね。賜物の知識は常に個人の能力ではなく精霊の恵みですと。これもさっき触れたように個人の能力じゃないんですよ。私はもう時としていつも時としていつも違うな。もっと自分にね能力があったらいいのになって思ってしまうことがあるかもしれません。でも神様はその時に応じて力を与えてくださっていますと。必要な時に必要な力を与えてくださるんですと。だから人と比べることはないっていつも言いますけども。神様の働きは能力じゃないんですと。で、まあ私も25年間サラリーマンやってきました。それは一つのまあ経験として良かったかもしれないですけども、時としてじゃあ、牧師の道をということになったときに、僕の働きとして、社会の経験が25年もあったらいいですよねって言われるときはあるんですけども、ある意味いいかもわかんない。実務的なことはいいかもわかんないですけども、神様の働きに関しては、時としては逆に邪魔になる可能性もあるという。で、パウロも言いました。自分のその、昔の築き上げた、ゲットした、そういう知識やら、地位やら、力というのは、もうゴミやと言ったんですね。そのぐらいの気持ちになったと。それは神様の恵みに比べたらもうゴミやったと。そう言いました。ですから自分にはこういう経験があって、神様のために働けると、神様のためにというふうに思ってしまうと、それは自分の力に頼りつつあるというためではなくて、神様からとかね、神様と共にですね、神様から導きをもらって神様と共に歩むんですと。だから神様のために気持ちは分かります。気持ちは分かるんですけども、頑張らないでね、ためにはって。逆に神様は、あなたが一人頑張っても、頑張らなくてもっていうところになってくるかなと。神様から力をもらって、神様と共に歩みましょうと。そのことを、確認したいと思います。ですね。今できました。ですから今日はですね、予言のことについて語ってるわけなんですけども、今日一人一人ここに来たのは自分で決めて来られたと思いますけども、でもこれは偶然じゃなくて、来ない選択もできたわけなんですね。でここで 田畑明のメッセージを聞きに来たわけではなくてですね、神様の言葉を受け取りに来たわけなんですね。語られている神様の言葉を受け取って、そしてその言葉を吟味して、そして自分の栄養としていく必要があると思います。テサロニケの5章19節22節まで読みたいと思います。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。御霊を消してはいけませんって書いてます。御霊の声は細い声なんですよと。ですから耳を本当に澄ませて静まってじゃないと聞き逃す可能性がある。そして聞いた時にですね、何かこうね、示されるもの、感じるものがあると思うんですね。朝そうした方がいいと思うよという声が聞こえる、その時に否定してしまうとですね、でも私があってこうですね、出てしまうとこれを否定してしまう可能性もあるんですね。その時に本当に静まってそれを受け取ってそれに従っていくという、そういうことによって恵みを受け取ってほしいなと思うんですね。そして予言をないがしろにしてはいけませんとパウロ言いました。神様こと語った言葉、時としてはもう何遍も聞いてるっていう気持ちになるかもわかりませんけども、それでも今の自分に必要な言葉なんだという、自分に対して語られた言葉なんだということを、確認してほしいと思いますね。そして全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいと。いろんな情報が来るわけなんですね。でもそれを本当に聖霊の助けによって良いもの、そうでないものというのを、分けていく必要がある。分析していきましょうと。何でもかんでも取り入れてしまうと、混乱されますし、そして自分が損なわれる可能性もありますと。22節に悪はどんな悪でも避けなさいとあります。大丈夫って思ってるようなちっちゃなことでもですね、あのウイルスみたいなもんでどんどんとそれを許してしまうと増えていってしまうと、霊的にも肉体的にも損なわれていってしまうんです。あ、これは良くないなと思ったことはもう断固として避けていくというか、ね、それが大事なんですよと。そして、まあ、予言を調べてみましょうと。今日僕が語ったことを本当に聖書から本当に確かったかなって確認してみましょうと。それをテサロニケの人たちはやっていったわけですね。そして使徒の働きの17の11節、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちだって、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。テサロニケにいる人たちはまだいい人だったわけですね、ユダヤ人。その人たちは御言葉を聞いてそれが本当に正しいかどうかを確認したと、毎日聖書を調べましたってあります。私たちは週に一遍日曜日に集って御言葉を聞いて、聖書を開いて御言葉を聞いて、そしてそれで終わりだったら、力だんだんと、ね、栄養が持ちません。で、まあ、できればもう集って礼拝一緒にして、できればそれは素晴らしいことなんですけども、毎日ですね、少しずつでも自分自身で聖書を開いてですね、何か一つの興味を持ってというかな、確認をするために御言葉を開いて学ぶと。で、開くときに、開く前にですね、開く前に聖霊の助けを祈るわけですね。どうぞ語ってくださいと、分かるように理解させてくださいって、その時に必要な御言葉が与えられて、それが本当に自分自身の栄養となっていくと、そのことを期待することができると思います。さあ、そして先ほど言いましたように、23年のうちで雨が降った1回目、このターニングポイントの時じゃないかと。 KBF も一つの何か節目かなと。で、大事な御言葉がエペソの4章10節から16節、これを最後に読んでいきたいと思います。 エペソの4章10章、4章10節から16節。このくだられた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、聖徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、なめにもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わせられ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと。このようにあります。エペソの教会にパウロ当ててましたけども、同じように今の時代の KBF に関しても、今この一つの今、どんどんと時代が難しい時代になってきたこの時に、聖霊の一致によってですね、一人一人が与えられたその賜物を生かして、そして一人ずつ見た時はデコボコかもわかりませんけども、それが神様によってこう一つ一つこうパズルのように組み合わされていくと、素晴らしい一つの教会になっていく。ですので、一人ずつが、かけがえのない一人一人で、そして私なんかっていう思うのではなくてですね、私も神様によって選ばれて、何か目的があって作られた。何目も聞いてるからって思うかもわかりませんけど、本当に神様は一人ずつを目的を持って作られたんですね。偶然にここに来たわけじゃなくてですね、私の意思で来ただけではなくてですね、神様が意思を持って一人ずつ名前を呼んでですね、ここに集められたわけです。そして一つとしてこの KBF 教会として立て上げられて、そしてまだ神様の恵みを知らない人々にその福音というものを分かち合うまでに、まず最初にここで満たされていく必要があると思いますね。そして私は愛されていると、大事にされているという、価値のあるものなんですという励ましをもらってですね、それは単なる言葉だけではなくてですね、神様はそう言うていますので、そのことを受け取って、包められていってほしいと思いますね。今週もまた、それぞれがまた、いろんなところに使わされていくわけなんですけども、皆さんしか行けないところ、そこに神様と共に一緒に行っていただいて、そして神様が一緒に働いてくださったことを感じて、その喜びを携えてまたこう変えてきてほしいなと思うわけですね。それでは祈りたいと思います。天の父なる神様、あなたの本当に御霊の恵みを感謝します。あなたは一方的に私たちに、愛を知らせるためにイエス様を送ってくださって、何の私は資格もないわけですけども、本当に罪の世界からあがなってくださったこと、それに大きな犠牲を払って私たちを買い戻してくださったことを感謝します。そしてあなたと共に歩むときに、私たちの能力ではなくて、また経験ではなくて、あなたの恵みによって歩まされて、そして一人一人がまた成長へと至ることができますように。いろんな状況ありますけれども、その時にあなたが、タイムリーに語ってくださいますようにお願いします。具体的に教えてくださって、それを本当に選択していくことができますように、そのことを知るためにまた御言葉を開くことができますように、日々の学びも聖霊様助けによって導きくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。